入眠夜話。今これを聞いてくださっているあなたは日本に住んでいる方でしょうか。そうでない方も、この夜話は日本語の音声番組ですから、日本に何らかのゆかりを持つか、そうでなくとも日本に多少の興味を持つ方だと推察いたします。当たり前ですが、現在の日本に住んでいる方はすべからく47の都道府県のうちのいずれかに住んでいるはずです。しかし、自分が住んでいるその都道府県の名前がなぜそう名付けられたのか、あなたは知っているでしょうか。そしてまた、その都道府県はどうやって今のその都道府県になったのでしょう。その名前や成立過程には意外に興味深い物語が隠れているかもしれません。というわけで、今宵の夜話は、都道府県名の由来、徳島県編。前もってお話ししておきますが、こういった由来には諸説があります。ご了承の上、お聞きくださいませ。現在の徳島県はおおよそ、かつて阿波の国と呼ばれた範囲にあたります。古くは現在の徳島県の領域に二つの国が存在し、北部が阿波の国、南部が長野国と呼ばれていましたが、後に阿波の国に統一されたと考えられています。この北部の地域は、穀物の阿波の産地だったことから阿波の国と名付けられ、後に麹二次令によって、阿吽の呼吸のあの字と波の字が当てられました。千葉県編でもお話ししましたが、神話の時代、この阿波の国の印旛氏が豊かな地を求めて船を出し、黒潮に乗って東に向かい、たどり着いた現在の千葉県南部に住み着いて土地を開いたと伝えられ、そのため房総半島の南部に移民たちの出身国と同じ音の阿波郡、そして阿波の国が生まれたといいます。鎌倉の頃から阿波の国に土着し、やがて大きな勢力を持つに至ったのが三好氏です。三好氏は一つ前の長野県編でお話しした信濃守護小笠原氏の流れで、小笠原氏が阿波の守護に任じられて甲斐の国から移ってきて拠点を構え、その阿波小笠原氏の子孫が三好郡に本拠地を移して三好を名乗ったとされています。室町時代になると、三好氏は阿波守護の細川氏の配下として活躍。 応仁の乱では東軍の大将で幕府管領の細川勝元に従って武功を挙げ、四国から畿内にまで勢力を拡大します。やがて三好家当主として三好長慶が現れると、三好氏は主家である細川氏をしのぐほどの力を持つようになり、やがて主家と将軍を都から追い出し、室町幕府の実権を握るまでになります。前世紀には四国から畿内一円にまでその勢力範囲を広げ、将軍を傀儡としていただいて幕府を支配し、三好氏は実質的な天下人となりました。しかし当主の長慶が亡くなると、これをチャンスと見た将軍足利義輝が幕府再建を諸大名に働きかけ、この動きを危惧した三好氏はとうとう将軍を殺害してしまいました。その後三好政権の内紛が勃発し、混乱する畿内に殺された将軍の弟である足利義昭をいただいた織田信長が進出してきます。三好氏は一時本国である阿波の国に退き、後に信長と対立するようになった将軍足利義昭や本願寺などの反信長勢力と結び、たびたび阿波から畿内に兵を送って信長と戦い、これを苦しめましたが、やがて土佐の国、現在の高知県に起こった長宗我部氏によって背後を圧迫され、これに耐えかねて織田氏に降伏、三好氏はその支配下に入っています。さてやがてその信長も本能寺に倒れ、秀吉が現れます。秀吉は四国攻めを行い、長宗我部氏を下して四国をその支配下に置きましたが、この時に阿波の国を与えられたのが八須賀氏です。当主の八須賀正勝は秀吉の出世物語に登場する八須賀小六としてよく知られています。お話では八須賀小六は美濃の国、現在の岐阜県の盗賊団、あるいは信氏の盗目で、まだ駆け出しのペーペーだった秀吉の人物を見込んでその仲間となり、川の上流で木材を加工し、それを川に流してプレハブ方式で城を築いたという逸話で有名な須の又一夜城の築城を成功させたとされています。ただこれは後世、江戸時代になってからこの逸話を面白おかしく伝えるために脚色されたお話で、小六こと八須賀正勝は実際にはある程度の勢力を持った領主で、一説には秀吉自身、信長に仕える前にこの正勝に仕えていたとも言われています。いずれにせよ、早い段階から秀吉と行動を共にした八須賀正勝は、秀吉の出世とともに自身も出世し、阿波の国、おおよそ現在の徳島県一国を与えられ大名になりました。ただこの頃には すでに正勝は60歳を超えていましたから。彼は秀吉のそばに仕えることを望み、実際に阿波を与えられたのは息子の家政でした。その後、蜂須賀氏は関ヶ原、大阪の陣でも活躍し、その恩賞としてさらに淡路島を与えられて、蜂須賀氏の徳島藩はそのまま幕末まで続きました。幕末の動乱期、徳島藩主は蜂須賀成弘という人物でした。成弘は徳川11代将軍徳川家斉の実の息子です。徳川家斉は子だくさんでした。なんと16人の妻や妾を持ち、男子26人、女子27人の子を設けています。そのため、その子供たちは諸大名に養子として出されていて、そのうちの一人が蜂須賀成弘でした。そのため、徳川の血を引く彼は、自身は幕府寄りの考えを持っていましたが、徳島藩筆頭家老の稲田氏は朝廷寄りの考えを持っていて、両者の対立から幕末における徳島藩は藩として方針が定まらないままでした。やがて京都で新政府軍と幕府軍が激突、鳥羽伏見の戦いが始まりますが、その最中、なんと藩主の蜂須賀成弘が急死しています。徳島藩は大混乱に陥り、戊辰戦争では新政府側として兵を出したものの、その存在感は薄かったようです。明治を迎えると、廃藩置県により徳島藩は徳島県となりますが、後に県庁を置いた徳島の町の属する郡の名前から明洞県へと名を変えます。明洞県はその後一時的に現在の香川県を吸収して大きくなりますが、やがて香川県は分離。さらに淡路島と旧徳島藩領は分割され、淡路島は兵庫県に、旧徳島藩領は高知県に吸収されて、明洞県は消滅してしまいます。淡路島は朝廷派だった、言うなれば早い段階から勝ち馬に乗っていた家老の稲田氏のもともとの領地だったことから、維新後の待遇に不満を持ち、徳島からの独立を企てるなどしていて、これに激怒した徳島藩士に襲撃されるなど、ごたごたが絶えませんでしたから、淡路島の分離にはこういった事情が考慮された可能性もあります。いずれにせよ明洞県は消滅し、徳島県庁は高知県の徳島市長となり、さらに翌年には徳島出張所に格下げされてしまいます。しかしこういった徳島軽視とも思える行政の態度に住民の不満が高まり、やがて分離運動が活発化。明治13年になって徳島県は高知県からの分離に成功しています。淡路島は戻りませんでしたが、県の名前は 明道ではなく徳島を取り戻し、現在に至ります。そして徳島の名前の由来ですが、この土地は吉野川河口の海沿いの町で、古くは伊野津と呼ばれていました。これは中国の古都長安を流れる黄河の支流伊水の美しさに由来する名前だったと言われていますが、この伊野津の町に初代藩主蜂須賀家政が城を築く際、徳島と名付けたのが始まりです。ここは河口の三角州の町ですから島、それに縁起の良い徳の字を合わせたのではと考えられています。おっと、もうこんな時間。今夜もまた喋りすぎてしまったようです。今宵のお話はこのあたりにしておきましょう。よろしかったらまた明日の夜、お休み前の時間にいらしてください。まだまだお話ししたいことがたくさんありますから。それでは、おやすみなさい。どうぞ。良い夢を。